中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は西宮市立中央病院糖尿病センター部長、糖尿病内分泌内科部長であります紅林翔吾先生に、必ず知っておきたい糖尿病の予防と治療に大切なことについてのお話伺っていこうと思います。紅林先生、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
お久しぶりですね。
そうですね。
さあ、今日は糖尿病についてのお話を紅林先生に詳しくお話伺っていこうと思うんですが、まずですね、人間ドックで糖尿病と言われた人とか、それからですね、糖尿病のお薬飲んでるんですよなんて、治療されてますという方が私の周りにも結構たくさんいらっしゃるんですね、うんうん、糖尿病の患者さんというのはやはり多いもんですか？
はい、そうなんですね、
はい、
糖尿病患者さんの人数、糖尿病の人口ということで、去年発表されておりまして、
はい、
日本の糖尿病人口は現在720万人と推定されているんですよ、
はい、
これは、まあ、世界ワースト9位です。でちなみに1位はどこの国だと思いますか？
なんかちょっとなんていうのかな、油物を食べる国とかかなと思うんですけど、うん、ね、
1位はですね、まあ、中国なんですね。
アジアですか？
アジアなんです。
ちょっと意外です。
今油物、アメリカかな、
はい、
そこが3位なんですね。そして2位はインドです、
はい、
うん、中国、インド、米国というのがトップ3で、
はい、
まあ、いずれの国でも今後もますます増加が予測されているんです。
その中でワースト9位であるのが日本
ですね、
はい、
で今後ますます増加するこの傾向は日本でも同じように予測されています。
はい、嬉しくないですね。
そうなんです、
はい、
で最近の10年の我が国でのその糖尿病有病者という、糖尿病という病気をお持ちの、うん、数ですね、
はい、
それは約 28% 増えております、
うん、
まあ、糖尿病は国民病とも言われるぐらいになっているんですね、
はい、
で糖尿病はやっぱり50歳を超えると増え始めます、
うん、
ですから発症する前である40歳代から糖尿病を正しく知って発症予防を意識する、
うん、はい、
ここがポイントだと思うんですね。
ああ、予防ができるんですね、はい、
やっぱり40歳代、ね、うん、ここは糖尿病を正しく知っておきたいお年頃ということだと思います、
うん、では先生、今日は糖尿病についてのお話を詳しく教えていただこうと思うんですが、まずは糖尿病の症状、どんな体調の変化が現れるんでしょうか？
糖尿病の症状としてですね、よく言われるのは喉が渇く、
聞いたことある、
おしっこが多い、
はい、
体重が減る、
うん、
この3つなんですね、
はい、
でもこれらの症状は糖尿病がかなり進行してからでないと普通現れません、
はい、
ですから日本の糖尿病、人口720万人と言いますけど、その中で自分で自覚症状がある方っていうのは少数だと思います。でそして症状がないから受診しないですとか、治療の必要性がないとか自己判断してしまう方が少なくないんですね。
ああ、症状が出ないというのは分からないですもんね。
そうですね、
はい、
でも他の病気でですね、気管支喘息とかいう病気は、まあ、ぜいぜいだとかね、
はい、
苦しんだり咳したり、
うん、
胃潰瘍では胃が痛くなる、
はい、
そんな時皆さんはすぐやっぱり治療を求めて受診しますよね。
しますね、
うん、症状あっての治療、まあ、開始といいますか治療しなくちゃというふうにやっぱり思われると思うんですね、
はい、
でも糖尿病はそのような病気の理解では、症状が出にくいですので、そのような理解ではいけないんですね、
はい、
まあ、異常検査値が判明したら、まあ、受診をし、
うん、
で症状を出さないように治療を継続するという理解が必要な病気であります、
うん、
糖尿病は沈黙の病気とも言われています、
はい、
我慢できなくなってからの受診や治療では糖尿病の落とし穴にはまってしまうと考えてほしいと思います。
先生、落とし穴っていう言葉がすごく怖いなと思ったんですが、糖尿病の落とし穴っていうのは何ですか？うん、
糖尿病を放置していて、まあ、恐ろしいのが糖尿病の合併症というものなんですね、はい、
うん、
高血糖が続くと、まあ、大切なあの体の中の臓器に悪影響を及ぼすのですが、まあ、これもまた自覚症状として初期の頃に感じることはまずありません、
はい、
代表的な合併症は神経障害ですとか網膜症、まあ、目の網膜、う
ん、はい、
それから腎臓、腎症、この3つは糖尿病の三大合併症と呼ばれています、
はい、
神経と目の網膜、腎臓ですね、
うん
うん、これらの細胞臓器は高血糖に弱いので傷んでしまうんですね。
あ、なるほど。
糖尿病のコントロールが長年悪いと網膜に出血したとかですね、
うん、
腎臓が悪くなって血液透析しなきゃいけないとか、
はい、
ひょっとしたらお知り合いの糖尿病患者さんの中にもそんな方もいらっしゃるんではないでしょうか、
ね、眼科に通われてるっていうのは結構こういう症状が出ていらっしゃる方かもしれないですよね。
まあ、他にも心筋梗塞、脳梗塞なども糖尿病でない人の約2倍から4倍起こしやすいとされています、
はい、
心臓、脳、足の血管が詰まる病気、まあ、動脈硬化とも言われますけども、
はい、
これもまた合併症として要注意なんですね。先ほどお話しました目の網膜、腎臓、神経とこれらの心臓、血管、まあ、こんな合併症が進めば完全回復はなかなか望めません、
はい、
辛い身体症状が現れ日常生活に支障が出てくることもあります。
うん、
当然医療費もかさみます。
そうですね、うん、
まあ、現在糖尿病網膜症で失明する人が毎年我が国では約3500人、
うん、
腎臓が悪くなって血液透析を介する人が1万5000人、
はい、
新たに起こってるんですね。血糖コントロールが良くなければ糖尿病治療中の人であっても油断できず合併症は心配なものです、
はい、
しかし血糖値を治療して良好に管理すれば合併症は防げるものであります、
うん、なるほど。糖尿病の落とし穴、合併症がつきものであるということなんですね、
はい、
先生、合併症の他に糖尿病の落とし穴というのはありますか？
はい、誰でも急に手術が必要になることってありますよね、
うん、例えばどんな病気か？
虫垂炎、盲腸とも言われますけども、
はいはい、そうですね、
ね、交通事故で大怪我とかね、
うん、
急にがんが発見されたり、
はい、
よくこういうことはあることですよね、
はい、うん、
まあ、そんな時にですね、血糖が高いと外科手術を安全に安心して受けることはこれなかなかできません。
それどうしてですか？うん、
まあ、なぜかというと高血糖で手術を行うとですね、傷や臓器の修復、治癒が遅れたり、
うん、
傷に感染が起こりやすいこと、
はい、
また手術の麻酔管理が難しくなったりですね、手術の前後に他の重篤な病気が起こりやすいからなんですよ。糖尿病の治療の目的は、まあ、先ほどお話ししました合併症を予防することと、
はい、
そして健康な人と変わらない生活の安全を送ることなのです、
はい、
その中に一般の方と変わらないリスクで他の病気の治療が行われる、がんの治療を受けられることが含まれ、
はい、
このことはその患者さんの一生の中ではとっても重要なこととなるわけであります。
なるほど。では先生、糖尿病の治療について次は教えていただいていいですか？
はい、治療には3本柱というのがありまして、
はい、
食事、運動、そして薬物療法です、決して薬だけではないんですね、糖尿病の薬は内服薬や注射薬、最近すごく進歩しています、15年ぐらい前まではですね、血糖を下げる飲み薬は1種類しかありませんでした、これが今では作用の異なる飲み薬が7種類になってます。
おー、すごい増えてるんですね。
それで困るのがですね、医師の間でもどの薬を使うのか、判断が難しく思われるようになったのも、最近あることなんですね。今後も新しい薬が、登場しますけれども、どんなにお薬が登場しましてもですね、食べなかったことにしてくれるお薬、こんなんないんですよ、
話がいいですね、そんなことだったら
やはり昔も今も変わらず大切なことは食事、運動などの生活の管理であります。私は常々患者さんに、飲んでる薬の効果を最大限に出すためには患者さんの生活管理が大切ですよ、と話してます、食事療法や運動療法、これらがおろそかにならないように注意してほしいと思っております。
なるほど。薬物、お薬の療法もありますが、お食事や運動も大切ということですね。先生、ちょっと気になるんですけども、そのお食事、食事療法で甘いものを控えたり、糖分を控えるだけではダメなんですか？
はい、
先生の顔がダメって感じで、
100% ダメっていうわけじゃないんですけれども、それ以外にもちょっと気をつけていただけることがありますので、少しお話していきますね。
はい、お願いします。
カロリーを控えるためにですね、朝食を食べない、これは決して、いい食事管理ではないんですね、やはり食事を抜く昼晩に偏るということの悪影響、これはバカにならないんですね。食事療法でよくタンパクが何グラム、炭水化物が何グラムですよなんていうですね、書物を読んで自己学習をされていると、もう難しくてやめちゃう人が結構います。そのような食事療法の開始っていうのはですね、なかなか続かないので、もう少し具体的に簡単に考えてほしいと思うんですね、やはり基本はゆっくり噛んで食べる、1日3食で朝はしっかり食べる、寝る前には食べない、
聞くとできそうな感じ
ですよね、これらは私が言わなくても本来は家庭で教わり身につける食習慣、これが糖尿病の食事管理においても基本となることなんですね。
これだったら頑張れば、でも頑張ればですね、続けられるかなという感じ、
乱れている方はまずここからスタートしてほしいんですね、でその次に夕食の時間や夕食のメニュー、野菜の取り方、お酒のこと、果物のこと、間食のことなどに関してですけども、糖尿病に役立つ食事療法と知っていないと損することっていろいろあるんですよ。
損することですか？
そうです。
これは早速知りたいですね。
病院の糖尿病教室、っていうところではですね、そのような含めて患者さんにお話してるんですが、今日は一つご紹介、皆さんに食事療法の3つのあっていうのを簡単に紹介します。
3つのあ、
3つのあ、
何
でしょう？悪いあですよ。
あ
で始まる悪い飲食習慣。
怖かった。油物とかがあるとそういう国はワーストに入ってくるんじゃないかなと想定した油物。
はい、正解です。
はい、
油物一つのあですよね、
あとは甘いものですよね。これはすぐ分かりましたよ。
全部正解じゃないですか。
これ3つ目分かんない。あ、
甘いもののあですよね、
はい、
3つ目はアルコールのあと、油物、甘いもの、アルコール、
本当全部輪がつきます ね。
食生活、これらの食生活の悪い習慣 ね、これから生活血糖を乱す方って結構多いんですね。
はい。
で、まあ、先ほどもちょこっと言いましたけど、果物、はい、まあ、これも盲点ですね。果物は体にいいからたくさん食べる、ね、気がついたら柿を私は3つも食べてましたっていうのを聞くとちょっと鳥肌が立つんですけども、皆さん果物は柿なら1個まで、リンゴなしは半分、みかんは2個、うん、
はい、
これが糖尿病の食事療法における果物の量ですので、うん、これぐらいに控えていただきたいと思います。
果物も糖分、甘みがあるということなんですよね。
そうですね、
うん、先生、糖尿病について正しい知識を身につけておくことが必要だというのは分かったんですが、ではどうやって勉強していったらいいですか？
まあ、私たちの西宮市立中央病院では、まあ、食事療法に限らず糖尿病に役立つ情報を提供するために糖尿病教室を毎月4回院内で行っています。
はい。
糖尿病療養指導士という資格を持った糖尿病患者さんの療養をサポートするプロのスタッフが当院には8名います。ぜひ一緒に勉強しましょう。
勉強することで正しい知識を身につけて生活に取り入れてほしいなと思います。先生、もう一つちょっと聞きたいことがあるんですが、治療薬には飲み薬以外にも注射があるというのを聞いたことがあります。実際に私の周りでもインスリン注射を始めたという方いらっしゃるんですけども、間違った情報かもしれないんですが、インスリン注射始めるともうやめられなくなるとか、もう終わりだって聞いたことがあるんですけど、先生、これ本当ですか？
それは大きな勘違いで誤ったことです。
あ、そうですか。
はい。今では昔とは違い、いろいろな種類の安全で効果が確実な、便利な注射剤が使えるようになりました。
はい。
昔は慣れの果てに注射に切り替わることが多かったのですが、最近ではインスリン注射で血糖を良くして、もう一度飲み薬を効きやすい状態にする、
うん、
こんな使い方がされてるんですね。
へ
ー。より早い時期であっても効果が確実なインスリン注射を行う方が患者さんにとってメリットが多いのは確かなことなんです。
うん、時代とともに治療法も変わってきているということですね。
そうですね。
先生、でも注射になりますよね、インスリン注射。はい。これ入院して練習し始めるものなんですか？
はい。まあ、入院でも、治療開始という患者さんもいらっしゃいますが、私たちの病院では外来でインスリン治療を開始するための専門外来も開設しています。
はい。今日はですね、必ず知っておきたい糖尿病の予防と治療に大切なことというテーマで呉林先生にお話を伺っていきましたが、最後になりますが、皆さんに何か伝えたいことはありますか？
はい。人口48万8千人の西宮市には糖尿病患者さん数約2万8千人と推計されています。増加しているこの糖尿病人口に対応できるよう、西宮市立中央病院では糖尿病外来を毎日開設しています。
はい。
糖尿病の治療やインスリン治療のこと、生活管理のことは糖尿病センターをご利用いただきたいと思います。
はい。西宮市立中央病院の維持課では糖尿病教室の予定を案しておりまして、ホームページですね、西宮市立中央病院のホームページでも月間予定表を掲載しております。ぜひこちらもご覧いただきたいと思います。また病院への電話は、お問い合わせは 0798-64-1515、 0798-64-1515 でお願いいたします。先生、今日は詳しいお話どうもありがとうございました。呉林翔吾先生でした。ありがとうございます。
ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで、 0798-64-1515、 64-1515 です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。